ドリームキングダム、カサヤンはじめの音楽喫茶。
この番組は JR 武蔵小杉駅から歩いて2分、武蔵小杉タワープレイスビル1階、サテライトスタジオより生放送にてお送りしています。
またこの放送はツイッターライブで生配信しております。ツイッターでドリームキングダムと検索していただければ、この空間が映像となってご覧いただけますので、そちらでもお楽しみください。皆さんこんばんは。5月27日金曜日、時刻は午後6時30分になりました。音楽家のカサヤンとモデルシンガーはじめがお送りするカサヤンはじめの音楽喫茶、パーソナリティのカサヤンこと笠木亮介と
はじめです。この番組では国内外の名曲を中心にピックアップ、そして分析し、時には即興演奏を交えながら音楽創作のヒントを探ってまいります。
ということで、あっという間に5月が、はい、終わりましたね。
もう夏ですね。もうまだか、
まだですか、微妙なところですけどね。太陽が出るとかなり暑いですよ ね、 ですね、
なんか日曜日もうすごく暑い天気になるみたいなので、熱中症とかね、気をつけてお過ごしいただきたいと思います。
そうですね。いや、今月はもう個人的ですけどすごい忙しかった記憶が、ありまして、
それは自慢
自慢ではないですけど、その毎週なんかこう、なんていうかな、やったことのない音楽的なイベントが多くって、すごく充実してたんですけど、かなり、そう、あっという間だったなっていうのがありますね。
まあね、そうやって80年90年過ぎちゃいますから。
そういう感じです。
そうだって、そうやってあっという間だなって思って33年、
そうですね、そう、30過ぎてやっぱりあっという間感はすごく出てる気はしますね。
だんだん早く感じるって言いますよね。そうそうそう、年齢を毎年毎年、
本当に
時の流れが早いって、
そう実感してますね。そう、よくヘアカットをいつも頼ってる方に、その人はお子さんがいるんですけど、その1月に仕事始めるともう6月かみたいなことをいつも思うって言ってました。そう、多分近いとは思うんですけど、
確かにね、私も今5月か、もうすぐ6月だけど、もう今クリスマスのこと考えてますからね。この間終わったけど、
それクリスマス好きなんですよね。
クリスマスが楽しみ、ね、年中楽しみ、ね、
いいですね。今月どうでした、はじめさん的には。
今月は、そうですね、今日この後、デザインフェスタでのファッションショーのお話ししていくんですけれども、そのイベントを終えて、私の下半期はやっと終わったっていう達成感と解放感で、今週はかなりぼーっと過ごさせていただきました。
準備大変でしたよね、長い期間でしたよね、特にショーのね。
そうです ね、
その事務作業が、ね、
まあ好きですけどね、パソコンに向かってる時間がすごく長くて、ファッションショーの準備って、まあ私はですけど、そうですね、
という感じで、かなりゆったりしてると思いますが、こんな感じで先に行きたいと思います。
はい、では本日もごゆっくりお楽しみください。
She can't mix, couldn't
リームキングダム、カサヤンはじめの音楽喫茶。
はい、ここからは音楽分析ピックアップのコーナーです。今回はですね、先週の5月21日ですよね、の土曜日に開催されましたデザインフェスタボリューム55に、実はあのはじめさんが演出ですよね、いいんですよね、
はい、
で僕が、作曲と演奏で参加させていただいたファッションショーが、開催されました。で今回はその曲を、せっかくなので、お聞きいただきたいなと思って今日は持ってきました。なのでこれで4ヶ月連続あれなのかな、自分の曲ということで、うん、守っていますね、一応ね。
守っています。
あ、その即興演奏か自分の曲、
そういうルールでしたっけ。
そうやろうと思って。
そうだったんだ。
そう
初めて知りました。
あ、そうなんですか、うん、今までそのね、既存の曲、素敵な曲たくさんあるんで紹介してたんですけど、そう今回はね、自作の曲を持ってきたんですけれども、このイベントがですね、福着物というね、マリエフロリールというブランドの、服をこうまとって33人の、子供から大人までのね、モデルの方が歩いたんですけれども、その横で、下手側と上手側にって言っても分かんないか、
うん、
端と端、ステージの端と端、
右と左に
、はい、サックスの岩本芳雄さんって、モッチさんってみんなで呼んでるんですけど、モッチさんっていう方と僕のシンセサイザーで、即興演奏と僕の作ったトラックに合わせて皆さんがウォーキングをしていただきました。で、モッチさんはエアロフォンっていう、シンセサイザーの、まあ、吹奏楽器があるんですね。吹いて吹くとそのシンセサイザーが鳴るっていう形のウィンドシンセっていうものの一つ。
普通のシンセサイザーっていうと鍵盤のキーボードみたいなのを想像するんですけど、うん、吹くシンセサイザーってことですよね、
のがあるんですね。もうこの歴史的に30年以上あるんですけど、うん、そのエアロフォンと僕のシンセサイザーと、あとは、トラックですね、合わせて演奏したという、まずはね聞いていただこうかなという形で。
え、本当に、
はい、
曲流したらもう次のコーナーですか。
そうですね。なので、今回は実は4曲ぐらいに分かれてこうメドレーのように続いてるんですけれども、22分ぐらいあったので、今回はその4曲をダイジェストで、聞いていただこうかなということでトラックを用意いたしましたので、4曲続けて聞いていただければと思います。では、リボーンリボンダイジェストで、演奏は岩本芳雄と笠木亮介。 ドリームキングダム、笠谷はじめの音楽喫茶。
ここからははじめの今時コーナーです、はい、今日はちょっと引き続いてファッションショーについてお伝えしていきたいと思います、
はい、
今日ご紹介するテーマはこちら、
どどん、
ファッションショーの裏側。
おお、怖いですね。
怖い話じゃないんですけど。ファッションショーって、あ、うん、どうですか、笠谷意外とファッションショーの生演奏何回もやってると思うんですけど、うん、自分がショーに立ってみて、
うん、
どうですか、見ている側ってすごく華やかで、うん、モデルがいっぱいいて、うんうん、キラキラしてて、
うん、
わーみたいな感じだと思うんですけど、
うん、
出る側ってどうですか。
出る側も、でも演奏者はそのなんていうのかな、見届けてるような感じだから、うん、
保護者、
いやだから歌の伴奏とかと近いですかね、その見守ってる感じ、
そっとね、そうそうそう、距離を保って、
うん、
なるほど、そうなんですね、うん、ショーの裏側ってすっごく、はい、慌ただしくてこの間なんて言ってたんでしたっけ、カセヤンが、あの白鳥 の、 その水、あ、そうそう、水面下 の、
そのよく言う鳥ね、白鳥はすごく優雅に見えるけど、うん、水の下ではすごく水をかいてる、うん、足がぐるぐるぐるぐる回ってるみたいなイメージ、
まさにそんな感じだと思います、
ね、そうですね。
あのファッションショーの一ブランドの、うん、ステージってだいたい10分から15分、長いと20分ぐらいの場合もあります、うんうん、いろんなイベントとかコレクションとかによって種類によっても違うんですけれども、だいたいあとコレクション系のショーだと、うん、じゃあ11時にスタートですって招待状来て11時に間に合うように会場行って、日本人ってだいたい11時スタートですって言われると、うん、10時45分ぐらいにはもう座って待ってたいじゃないですか、
うんうんうん、
でも始まんないんですよ。だいたい11時15分ぐらいにスタートして、うん、っていう感じなんですけど、まあ、なぜかというと、まあ、裏側がすごく慌ただしくて、うん、まあ、時間通りに行かないこともほとんどなんですね。
まあね、
はい、でそのショーの時間というのは本当に10分から20分ですごく短いんですけれども、当日の準備がどれぐらい準備してると思います。
どれぐらいというのは、
じゃあ例えば、じゃあお昼の1時から、ショーが始まりますって言ったら、スタッフ何時入りでしょうか。
だいたい 4,5 時間以上前です。
あ、そうです ね、 ね、まあ、それぐらい前ですね、
うん、
まあ、少なくとも3時間ぐらい、
うん、
で、まあ、長ければ6時間とか8時間前とかに会場入りして準備することもあります、
うん、
で当日の準備がそれぐらいで、そのショーの日を迎えるまでにも、まあ、物にももちろんよるんですけれども、まあ、3ヶ月からもう本当にコレクションとかになると3年前ぐらいから
その
流行の準備したりとか、プランを立てたりとかしています、
映画みたいですね。
そうなんです、うん、で当日のそのショーの流れなんですけれども、だいたい一人ずつ歩くソロタイムがあって、
うん、
で場合によってはそのフォーメーションといって何人かでこうチームで見せる部分があって、で最後は登場したルックというんですけど、うん、お洋服を着たモデルたちが全員登場してずらずらずらずらって歩いて、
うん、
でそのモデルのと一緒か、まあ、モデルの最後にデザイナーさんが出てきてペコって挨拶するという流れが多いです、
うん、
で裏側ご紹介していきます。どんな人たちが動いているか、
うん、
まず、まあ、思いつくのが、まあ、ヘアメイクさん、
うん、
ですよね、
うんうん、
ヘアメイクさんの人数がもう尋常じゃないこんなに、ここどこまでヘアメイクさんですかみたいな、あ、全部ですっていうぐらいすっごくたくさんのヘアメイクさんがいます。アシスタントもいたりとか。
今回は何人でした、アシスタントさん入れて。
今回はでも少数制で、はい、アシスタントさん込みで7名
で、あ、でも少数制で7名なんだ、
はい、で33名のモデルのヘアメイクをやっていただきました。
僕たちもねちょっとやってもらって、
そう、
ね、だから35人ですよね実質ね。
あ、でブランドさんもヘアメイクやってもらったので36人
です ね、 すごいですね。
そうなんです、もう魔法のように気がつくと仕上がっています、うんうん、
早かった。
でしかもヘアメイクさんってスタイルを作り上げるだけじゃなくてもう常にチェックしてて、
うんうん、
ステージにモデルが一歩出るその2秒前までリップ直してます。 リップ直したり髪の毛直したりとか、もうずっと張り付いて細かく細かく美しく作ってくれてるんですね、うんうんうん、でその他に、フィッターさん、
フィッターさん、
はい、フィッターさんってわかりますか？
フィットの ER 系だから、
うん、
なんか服似合うかみたいな、
だいたい合ってます。似合うかというか、モデルに対して衣装って決まってるんですけれども、はいはいはい、着こなし方あるじゃないですか。例えばじゃあ靴下があれば、靴下上げるのか、ゆるくダブッと履くのか、左右の長さ揃えるのか違うのかとか、シャツ入れんのか、ベルトどこまで見せるのかとか、折るのか折らないのかとか、
すごい細かな指定。
そうなんです。この服ですっていうのは決まってて、でこういう風に着てくださいも決まってるんですけれども、それを実際に着付ける人とか、そのミリ単位で調整する人、でこのモデルだったらじゃあ写真ではこうだけど、じゃあ1ミリこっちの方がいいよねとか、まあいいよねというか、そのお洋服をよく見せるために着せ方を美しく整えてくれる人ですね、フィッターさん。
その方は お一人ですか？
いえ、何人もいます。
あ、それも何人も、
はい、そして、ヘアメイクが終わり、フィッターさんが着付けてくれて終わりました、
うん、
そのモデルたちが楽屋からステージの袖にやってくるために、整列させる人っていうのがいます。
専用の人、
専用の人。テレビとかもそうですよね。楽屋から本番のスタジオまで連れていく人っていると思うんですけれども、その整列係で順番お伝えしたりとか、うん、何時にどこですって案内したりとか、この人が間違えると始まらないんですよ、整列係。そして整列係の先頭袖のところ、もうここから一歩出るとステージですというところには、急出しの人がいます、
うんうんうん、
どうぞ、はいどうぞ、うんうんうん、と言って出るきっかけを教えてくれる、キューを出す人というのもいます、
うん、
そしてステージの方では撮影をするカメラマンさん、
うん、
写真のカメラマンさん、動画のカメラマンさん、
うん、
あとは音響さん、照明さん、演出家さん、
うん、
あとはそもそも舞台のセットを組んでる舞台さんとか、うん、あとはそのショーをやりますって宣伝したりとか、当日お客様の案内をするプレスとか、
うん、
もういろんな人の力が結集して一つのショーが出来上がって、で最後モデルがその一つを表現して歩く
ん
ですね、
うん、
なので決してモデルがメインとか衣装だけがメインというわけではなくて、全ての力が結集してその一つのルック、衣装、モデルの作品が出来上がっていて、
うん、
その全部がチームとなって一つのショーを作るという風になっています、
うん、
そこに笠谷先生もこの間携わっていたんですよ、は
い、いや楽しかったし、うん、そのはじめさんの演出って、
うん、
演出ってよく聞くけど、
うん、
その具体的に簡単にどんな感じであれですか、やってるんですか演出は。簡単にいろいろあるじゃないですか、劇の演出もいるし演出家もいるし、そのモデルをあれですか、演出する、簡単に言うと分かんない人に、
そうですね、私がイベントやるときには全員がプロではないので、うん、まず覚えられるかどうか、
うん、
ということはすごく大切にしています、うん、あのみんなが簡単に取り組める、
ね、
間違えたらどうしようとか、はい、思わずにしっかり安心して皆さんがステージに臨めるような動きをつけるっていうことと、
うん、
あとは今回着物を、その服着物というスタイルだったので、
うん、
着物をコートのように羽織って着ているスタイルが多かったんですね、
うん、
なので普通にターンするのではなくて、ちょっとこうくるっと歩いて回るような U ターンするみたいな動きを全員にやっていただきました、
うんうんうん、
そうすることでその羽織みたいに着ている着物がふわっと空気をはらんで、あの何でしょう、ふわっと回るんですね、
うんうん、
お洋服が着物が回るので、うん、軽さとか透け感とか、あとは柄がよく見えたりとかするために動きを工夫して、それはモデルたちにはこのためにこう動いてくださいとは言わないですけど、
うん、
こういう風に動いたら綺麗に見えるなっていうことを考えてこういう動きをつけました、じゃあとにかくこう動いてくださいって言ってます、
うんうんうん、
あんまり細かく言っても伝わらないので、
それ見れるんですよね、うん、これからね、
え どういうことですか？
土日に見れるんじゃないですか？
あ、その副音声みたいなやつですか？ああ、違うね。あ、ショーの様子がね、はい、ショーの様子は、ね、はい、動画で収めましたので、うん、この今日金曜日でこの土日で頑張って YouTube にアップしますので、うん、先ほどの音源と合わせてフルバージョンで、
はい、
はい、ショーのステージの様子と演奏の様子を YouTube にアップしますので、アップしたらまた Twitter などでお知らせさせていただきます。
はい、楽しみということで、
はい、ということで、はい、以上はじめの今時のコーナーでした。
ドリームキングダム、カサヤンはじめの音楽喫茶。
はい、ここからはお知らせです。来月6月5日の2時開演なんですが、ザ・ミューズ・ウィンド・オーケストラ吹奏楽の森2022という、コンサートに、エキストラで出演させていただきます。今回、いつも地元の千葉でお世話になっている楽団なんですが、八千代松陰高校の吹奏楽部とジョイントということで大編成で、喜劇のコウモリとか千と千尋の神隠しの曲とか、吹奏楽コンクールの課題曲とかお送りしますので、ちょっと遠いんですがぜひ、吹奏楽に興味のある方はいらっしゃってくださいということで。
それはエアロフォンは登場しないん
ですか？それは登場しないです。僕のシンセサイザーだけですね。はい、はい、電子楽器はね、はい、あとはいいですか？
うん、
はい、ではここまで。
はい、あ、なんかそこあれ、うん、この初演するんですか？
あ、初演はね今日は寄ってないんですけど、この同じザ・ミューズ・ウィンド・オーケストラに実は移植で曲を書かせていただきまして、それが8月20日に初演があります。
うん、
同じ、ミューズ・ウィンド・オーケストラなんですけれども、それは千葉県の文化会館っていう大きいね、吹奏楽コンクールの結構大きな会場でやるので、またお知らせ、詳しくはお知らせしたいんですけど、うん、これから練習に入ると思います。
はい、
はい、千葉に通います。6
月と8月と、ね、ね、演奏会が続くということですね。
はい、ちょっと大きな企画なので、はい、ぜひ皆さんにお知らせしたいと思います。
はい、
はい、
ということでお送りしてまいりました、
はい、
ドリームキングダム、カサヤンはじめの音楽喫茶、お相手ははじめと
カサヤンでした。次回の放送は6月24日午後6時30分からです。この後7時からはドリームキングダム大気サイドンの元気爆発猛烈ラジオです。引き続きドリームキングダムの番組をお楽しみください。ということで、さようなら。
さようなら。